さて今週の番組テーマは水熱反応についてのお話ということで、高知大学理学部の柳沢和道教授にお迎えしてお話をお伺いしてまいります。柳沢教授、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて水熱反応、僕は生まれて初めて聞いた言葉だったんですけども、とてもね学術的なお話になりそうなんですが、でも実はかなり身近なものなんですよね。これ
そうですね、
今番組をお聞きになっている皆さんもひょっとしたらもうそれを目にしながら話を聞いてるかもしれませんね。
そうですね、使っていらっしゃる方がいるかもしれないですね。
いや本当にそうなんですよね。その話をですねこれから詳しくしていきたいんですけども、先生、水がね100度で沸騰するっていうのは常識なんですけど、これ実はねそんな常識が通用しない場合もあるんですよね。僕なんかは水がボコボコ言い始めると、あ100度になったって勝手に思うんですけど、そうじゃない時もあるんですもんね。
そうですね、100度で沸騰するっていうのは、はい、気圧が1気圧でないといけないわけで、気圧が変化するとその水の沸点っていうのが変わってきますね。
はい、はい、これ例えば標高の高い山でその飯盒でご飯を炊いた時にどんだけ強い火力で炊いてもご飯に芯が残っちゃうとか、やっぱりそういうところもその気圧の関係なんですよね。
そうですね、山の上に行きますと気圧が低くなってしまいますので、はい、水の沸点というのが、低く100度よりも低くなってしまいますので、調理している水の温度自体がもう100度より低くなっていってしまうので、芯が残りやすくなるということですね。
あ、なるほど。あ、確かにそうやって言われてみるとそんな経験あったなって方もねいらっしゃるかもしれませんけども、そういう原理を利用してですね、今ひょっとしたら皆さんのご家庭にもあるかもしれませんが、圧力鍋、もうあれなんかはこの水熱反応の一番身近な最たるものかもしれませんね、我々が接している。
そうですね、圧力鍋では蓋がしっかりしてますので、はい、蒸気が逃げづらくなってます。ですから中に圧力が発生してくるんですね、はい、そうすると中に入っている水の温度が100度よりも高くなってきます。
はい、そうなんです。だから水が100度よりも高くなるってことも僕知らなくて、でそういうのを利用して圧力鍋などはできているということも今回初めて知ったことだったんですけども、その他にもいろんなところでこの水熱反応っていうのはね応用されてますよね。
そうですね、いろいろなその無機材料を作るために使われたり、あるいは有機物を分解するために使われたり、いろいろ使われ方がありますね。
そうなんですよね。これ具体的に言いますと、今お車を運転されている方などはひょっとしたらもう目にしているかもしれません、電柱、あれも単にセメントを塗り固めたものってわけではないんですよね。実は水熱反応が利用されている。
そうですね、水熱反応を施すことによって非常にコンクリート製品なんですけども硬いものが作れるわけですね。
あ、そうなんですね。いや僕なんかはあれはその鉄筋が中に入っていて、そこにコンクリートがこう塗り固められているから強いんだと思っていたんですけど、ここにもしっかり水熱反応が利用されていてかなりの強度を得ているということなんですね。
そうですね。
はあ、なるほど。その他にも電子部品なんかでもこの水熱反応というのは応用されているものがあるんですよね。
そうですね、皆さんお持ちの時計ですね、はい、電気機能で動く時計というのは水晶から作られた振動子という素子が使われているんですが、その水晶自体は水熱反応を利用して作られています。
そうなんですか。いや僕は水晶と聞くとどっかの山からどんどんこう切り出したものだと思っていたんですけど、これって人工的に作られていたんですね。いるものもあるんですね。
そうですね、以前は当然、天然物しかなかったんでしょうけれども、特に戦後ですね、第二次世界大戦の後はもう全て水晶は工業的に作られています、はい、天然のものよりもずっと素晴らしい能力を持ったものが作られています。
ずっと素晴らしい能力を持ったものが作られている。
はい、
はい、あ、なるほど。いやでも確かにそれって当然のことで、ここまでこうグローバル経済になってくるとですね、需要も世界規模で拡大するわけですから、いつまでも天然物に頼ってるわけにもいかないわけですよね。
そうですね。
あ、なるほど。とここまでご紹介していただいた中でも本当に皆さんの身近にこの水熱反応を利用したものっていうのはねたくさんあるっていうことはよく分かったんですけども、実は今日スタジオにですねそんな水熱反応を利用した素材などもね お持ちいただいてまして、僕は今ねバインダーを手にしているんですけど、よく紙なんかをこう挟み込んで資料なんかをね見る、これがですね、よく立派なビルの壁なんかで見るような、なんて言ったらいいんでしょう、石の素材のこうすべすべな壁ってあるじゃないですか。あれも天然のものを僕は切り出してると思ってたんですけど、実はあれも水熱反応で作られたものなんですね。
そうですね、すべてがそういうわけではありませんけれども、ビルディングが高層化できたというのは軽い素材が作られたというのに関係しています、
なるほど。やっぱり高層になればなるほど軽い素材っていうのは重宝しますもんね。
そうですね、
しかも見た目これだけ高級感がある、
はい、
あ、そういうことですか。なるほど、しかも確かにこれバインダーですから軽いですよね。
そうですね、軽い強度があるということが非常に重要になってきます、
軽くて強度がある、もうこれなんかは本当に高層ビルには欠かすことができない材料になってますよね。じゃあ
そうですね、
あ、そうですか。あとですね、僕たちの目の前にこれですね、おっと、これもかなりの重量があります。なんと言ったらいいんでしょうか、金属のですね、遠目から見たら立派な壺のようにも見えなくもないですけど、工業製品のちょっと大きめのネジのような風にも見えなくもありませんが、これがその水熱反応の実験で使うオートクレーブという容器なんですよね。
そうですね、温度圧力が高くなってきますので、頑丈な入れ物が必要になってきます。
そうなんですよ、これ大きさとしてはですね、だいたい高さ10センチぐらいでしょうか。直径もですね、円形の入れ物なんですけども、蓋の部分の直径がだいたいこれ 6,7 センチぐらいなんじゃないかと思いますが、大きくないんですよ、大きくないんですけど、片手で持ち上げるのは男性の僕でもなかなかという感じ、いい筋トレになりそうですね。
あ、でもこれを持って女の子も実験してますので、
はい、そうなんですか、そうですか、すごいですね。でこの中に例えば水であったりそういったものを入れて、この周りを高温で熱するんですよね。
そうです、
で中の気圧をどんどん高めて蒸気になった水を逃さないようにして、
そうです、
実験に使っている
、
はい、いうことなんですね。よくわかりました。こういったものを使って日々男性だけではありません、女性の研究員の方も研究をなさっているということなんですが、では番組後半ではですね、先生の研究室でもあります高知大学理学部附属の水熱科学実験所、ここがどういった場所なのかについてお伺いしていきたいと思います。さて今週番組テーマは水熱反応についてということで、引き続き高知大学理学部の柳沢和道教授にお話伺ってまいります。教授よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ先ほど前半のお話までで、おそらく皆さんもその水熱反応という言葉に拒否反応は薄まってきてるんじゃないかなと思います。目にするものだいたい水熱反応がね利用されてるんだなってことはよく分かっていただけたんじゃないかなと思いますが、では後半まずはですね、先生がそんな水熱反応の研究を主になさっている研究室でもあります高知大学理学部附属水熱科学実験所についてのご紹介をねいただきたいところなんですが、実はこの高知大学の水熱科学実験所っていうのはかなり歴史ある研究所なんだそうですね。
そうですね、昭和48年に設立されておりますので、現在ちょうど40歳になりますね。
そうなんですね、もう40年も経つんですね。
そうですね、
しかもこれですよ、日本国内だけでなく世界的にも珍しい研究所だそうですね。
そうですね、水熱という名前をつけた研究所っていうのは世界的にも非常に珍しい研究所になります。
おお、そうなんですか。でも前半のお話を聞きますと、そのこの水熱反応っていうのは本当いろんなものに応用が可能じゃないですか、
はい、
と考えるともっと研究所ってこう乱立しててもいいような気がするんですけどね。
難しい話になりましたね
なんだかいや、はい、僕はもう素人目になんかそういう風な印象をね持ったんですよ。なんだかこうすごくこういろんな可能性を秘めてるような、気がしてですね、
はい、実は水熱反応の流れの中でもその40年の歴史の中でも、はい、その別な研究所、別な名前、水熱ではありませんけども、はいはい、水熱を使った、もっと別な方向にしっかり特化した方向に向かった研究所ができて壊れ、 はい、形を変えて、はい、というのはずっと繰り返されてきています。
なるほど、そういうことなんですね。だから最初は水熱科学実験所という形で始まったものが、その時代の変遷によって形を変え名前を変えと、まあ、そういったこともあったということなんですね。なるほど。でですね、この水熱科学実験所ではどんな研究をされてるんですかね。
はい、まあ、あの水熱科学実験所って名前がついてますので、もっぱら水熱反応に関する研究を行っています。
はい、
うちの方はスタッフが、研究スタッフが3名おりまして、それぞれ、いろいろな研究をしています。
はい、
講師の恩田先生はバイオマスの変換の研究を行っていますし、
はい、
准教授の梶吉先生は機能性セラミックスの合成を行っています。私自身は機能性セラミックスの合成や、あるいは廃棄物の処理、あるいはいろいろなもののリサイクル、そういったようなことも研究しています。
先生、これですね、機能性セラミックスっていうのは分かりやすく言うと何なんでしょうかね。
はい、セラミクスというのはもともとは焼き物という意味で、軌道がつくことによりまして、はい、例えば電子部品のような原料に使われていく材料と言いますか、はい、そちらの方を指すことになります。
焼き物というと、あのお茶碗とかのあの焼き物ですか。
はい、同じように、セラミクスというのは高温で焼いて、作っていく、形を作っていくものを指す場合が多く。
なるほど。そういったセラミクスに機能性を持たせていく実験であったり研究を、
はい、
はあ、なさってると、はい、いうことなんですか。
水熱反応ではその元になる粉末を作る、そういったことによく利用されています。
そうなんですね、なるほど。そしてですね、先生がなさっている研究、先ほどちらりとお話も出てきたんですけども、あの産業廃棄物、これの処理の研究も、まあ、なさっているということなんですけど、これは具体的にどういった研究になるんでしょうかね。
今まで行ってきたものでは、ガラスですね、ガラス瓶なんか廃棄されているものから発泡体に変換しよう、はい、あるいはそのアスベストを含んだ廃棄物を無害化してセメント原料にしよう、
はい、
そんな研究をしてきました。
アスベストを含んだものがセメント材料にもなりうるんですか。
いろいろな種類のアスベストを含んだ廃棄物がありますけど、一般的には先ほどお話があった水熱反応を使った板ですけれども、そういった中に含まれている、
はい、
それは主に原料自体はセメントにアスベストが入った形ですので、セメントに非常に似た組成を持っているんですね、
はい、
ですからアスベストだけをきれいに無害化してやることができれば、セメントと同じ成分ですので、
はい、
セメント原料に持っていく、使うことができると思います。
なるほど。この研究もどんどん進んでいくと世の中の役に本当に立ちそうな研究ですよね。
そうですね、やっぱり水熱反応自体はものを変換させる技術ですので、
はい、
その技術が皆さんに使われる、皆さんの生活の中に使われていくことによって初めて研究の成果が達成できたというふうに私は考えています。
なるほど、よくわかりました。でですね、先生、先ほどちらりとこう雑談の中でお話があって面白いなと思ったことがあったんですけど、あの宝石ですよね、これにも天然物と人工物っていうのがあって、例えばルビーだと天然物より人工物の方が純度が高いといいますか、混じり気が少ないんですよね。
そうですね。
ですので人間の目で見たらこの人工物の方が綺麗に見えるんですよね。
そうですね。
なのに市場に出てその価値を比べたら天然物の方が価値が高いと、
はい、
ああいうことなんですね。やっぱり宝石はそうなんですか。
そうですね、あの特にルビーは有名な話ですけども、ね、ルビーはあの工業用にはレーザーとして、
はい、
使われるわけですけども、それはもう人工的に作られていて、
はい、
非常に、まあ、素晴らしい性能を持ってるんですけども、
はい、
それはやっぱり宝石として天然物と比較すると、
はい、
とても天然のものにはかなわない。天然のものと人工のものを見極める手段としては、
はい、
その 含まれている不純物の量が関係してきます。
そうなんですね。で、僕今のお話で恥ずかしながら、そのルビーが工業用にその使われているってこともね、初めて知りまして。そうなんですね。なるほど。これなんかもね、非常に面白いお話なんじゃないかなと聞いたことだったんですけども、いや、それにしてもですね、この水熱反応、水っていうのはこんなにこう様々な形で利用されている。ですので、我々人間も水なしじゃ生きていけないっていうのは、飲むことに用いるとして、まあ、いう言葉かもしれませんが、他の使い方、使い道としても水っていうのは人間の生活に欠かすことができないものなんですよね。
そうですね、
いや本当に今日のお話でよく分かりましたが、今後ですね、どのような研究を先生は、まあ、将来的にこう進めていこうとなさってるんでしょうね。
私自身は先ほどちょっとお話ししましたけれども、水熱反応というのは一つの物質変換技術ですので、
はい、
その技術が社会に利用される、自分自身の研究の成果が社会に利用されるということを期待しながら研究を続けています、
はい。やっぱりそうなんですね、うん、だから先生のその研究で何らかの成果が上がっても、これが世の中で広く使われなければ、まあ、言ってしまうと意味のないものになってしまうかもしれない。
そうですね、基礎データとしていろいろなことを積み上げていくことは当然必要で、それも重要なことなんですけれども、はい、やっぱり一つの技術として考えた場合には人に使っていただいてというのが自分の考えの中にあります。はい、
なるほど、そうなんですね。いや、よくわかりました。でも今日この水熱反応のお話を聞いていて、非常にこう人の役に立つっていう可能性がね、まだまだ大きなものを秘めているもののように感じましたので、先生もこれから研究どうぞよろしくお願いします。
はい、頑張ります。
頑張って進めていっていただければと思います。
はいはい、
というわけで今週は水熱反応についてのお話、高知大学理学部の柳沢和道教授にお話伺いました。教授、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。